聖書を朗読いたします。本日は3箇所をお読みいたします。最初の聖書箇所は出エジプト記15章19節から21節、旧約聖書の118ページです。ファラオの馬が戦車騎兵もろとも海に入った時、主は海の水を彼らの上に返された。しかしイスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んだ。アロンの姉である女預言者ミディアムが小太鼓を手に取ると、他の女たちも小太鼓を手に持ち踊りながら彼女の後に続いた。ミディアムは彼らの音頭を取って歌った。主に向かって歌え。主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。次の箇所はルカによる福音書2章8節から20節、新約聖書の103ページです。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。3箇所目はフィリピの信徒への手紙2章6節から11節、新約聖書の363ページです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。以上の箇所、説教神の御業を歌い伝える民と題して、渡辺義忠牧師より説教をいただきます。
お招きをいただきまして、高南大キリスト教会の皆様とご一緒に礼拝に預かっている恵みに心から感謝をいたします。中西先生ご夫妻とは、先生方が新学生でらっしゃる頃から親しくお交わりをいただいています。また新潟の教会にいらっしゃる時には、 新潟地区の教会のコンサートにお招きをいただきまして、また確か先生方が赴任1年目の時で、もう本当にこまごまと雑用なさっていたということを懐かしく思い返しています。昨年ご連絡をいただいて、教会音楽について学びを深めたいということでしたので、皆様が神をたたえる御器として豊かに奏であることを祈りつつ準備を重ねてまいりました。礼拝ではまず、私たちが神の御業を歌い伝える民、神の御業を歌い伝える教会とされていることを聖書の御言葉から聞き、午後の講演では教会の歴史を通して私たちが神をたたえるものとされていることを CD などを交えてご紹介をしたいと思います。先ほど与えられました出エジプト記、ルカによる福音書、フィリピの信徒への手紙の御言葉には、神のためとされた人々、古代の信仰者が神の救いの御業を賛美歌によって伝えていたことが示されています。まず出エジプト記には、奴隷とされていたイスラエルの人々、神がエジプトから救ってくださった御業が、ルカによる福音書には御子イエスがお生まれになったクリスマスの出来事が、そしてフィリピの信徒への手紙には主イエスの十字架と復活による救いが伝えられています。出エジプト、御子イエス・キリストの降誕、そして十字架と復活は最も大切な神の救いの御業です。三つの御言葉にはこの出来事がいずれも賛美歌として伝えられています。この意味を心に留めながら、まず出エジプト記の御言葉をたどりたいと思います。出エジプト記の15章には2つの歌が収められています。一つは先ほど与えられました中の21節に伝えられているミリアムという女性が歌った歌です。もう一つは15章の1節から18節に収められている海の歌、モーセとイスラエルの人々が歌った歌です。出エジプト記の15章にはこの2つの歌がいずれも詩の形で収められていますので、この箇所が歌であったということがすぐにわかります。2つの歌はいずれも神が奴隷とされていたイスラエルの人々を救い出し、エジプトからカナンの地、パレスチナ地方に導かれた救いの御業を伝える賛美歌として歌われていました。2つの歌には出エジプト記が現在の形に編纂される前から歌われていた素朴な歌が、旧約聖書が現在の形にまとめられた時期に15章に収められたことが示されています。おそらく賛美歌の方が古かったということです。旧約聖書の詩編は古代の賛美歌としてまとめられました。詩編の中でも105編106編を含めて出エジプトの出来事を伝える歌は大変多く収められています。旧約聖書がまとめられる前に古代の歌は、おそらく多くの歌が出エジプトの出来事を歌った賛美歌であっただろうと言われています。15章の2つの歌には古代の賛美歌が歌われていた方法も示されています。まず1節から18節の海の歌、モーセとイスラエルの人々の歌の始まりには、モーセとイスラエルの民は主を賛美してこの歌を歌ったと記されています。1節から18節はまず最初にモーセが歌い出して、その後にイスラエルの人々が歌ったという、そうした形です。 モーセが先に歌ったことは、15章の1節と2節に記されている私という言葉に示されています。モーセを表す私という言葉は1節と2節に記されています。しかし3節から後には、神がイスラエルを救ってくださった出来事、そして神への賛美が一般的な詩の形で記されています。このためおそらくこの歌は賛美歌を導くリーダーがまず一人で歌い出して、そしてその後に全員で賛美歌を歌ったということが示されています。賛美歌を導くリーダーが一人で歌い出す、そしてその後に全員で賛美を歌うという方法は、古代のユダヤ教から教会に受け継がれました。このためローマカトリック教会と宗教改革以降はプロテスタント教会を含めて西側の教会、西方教会とギリシャ正教、ロシア正教を含む東側の教会、東方教会では神父、牧師、あるいは聖歌隊のリーダーがまず先に歌い出して、それから後で賛美歌を歌うという方法が現在でも多くの教会であります。さて20節と21節には、ミリアムや他の女性たちが小太鼓を手に持ち踊りながら賛美を歌ったと伝えられています。古代のユダヤ教では女性たちが小太鼓などの打楽器で賛美歌のリズムをリードしていたと考えられています。少し聖書から離れますが、民族音楽、音楽の歴史を研究する視点では、楽器は打楽器、管楽器、弦楽器の順番で発展したと伝えられています。非常にシンプルに申しますと、打楽器は叩くだけで音が出ます。管楽器、木のもの、あるいは動物の角です。自然のものがそのまま使います。しかし弦楽器は糸を紡ぐ方法が発達しないと楽器として使うことができません。出エジプトの出来事を歌い伝える場面で小太鼓が使われていた、このことには打楽器が最も古い楽器であったということが示されています。旧約聖書全体には打楽器の後に管楽器、詳しく言いますと最初に木管楽器、それから金管楽器、そして弦楽器が使われるようになって、エルサレムの第一神殿、そして第二神殿で専門家が楽器によって響き豊かな音楽を奏でていたと伝えられています。旧約聖書のネヘミヤ記という書物がございます。古代の歴史を伝える書物です。このネヘミヤ記の12章には、エルサレムに第二神殿、2番目の神殿が建てられた時に、2組の聖歌隊が左右に分かれてステレオのような豊かな響きで歌を歌っていたと伝えられています。後の時代にローマカトリック教会の聖歌隊でダブルコーラス、聖歌隊が2組に分かれて歌われるようになるというのはだいぶ後のことです。少なくともネヘミヤ記よりも1000年は後のことです。このため旧約聖書の時代の天礼音楽、礼拝のための音楽は非常に発展していたと言われています。古代鼓が古代に使われていたということは、ミリアムが古代鼓と共に賛美歌を演奏していたということによって示されています。モーセが歌い出した後にイスラエルの人々が賛美を歌った、ミリアムの古代鼓に合わせてイスラエルの人々が賛美を歌っていた、この方法は私たちに身近な視点で申しますと オルガンなどの楽器でまず前奏が演奏されて、それから歌うという方法に受け継がれています。東側の教会、ギリシャ正教会やロシア正教会では楽器が使われておりません。このため未だに聖歌隊のリーダーがまず歌い出して、そして会衆が一緒に歌うという古代の方法が受け継がれています。奏楽者の方々、あるいは聖歌隊の方々はこの意味を覚えいただいて、モーセ、ミリアムになったお気持ちで賛美歌をリードするということがとても大事です。また教会に連なるすべての皆様は、このような歴史を踏まえて教会全体で神を褒めたたえることの大切さを心に留めていただきたいと思います。さて、出エジプト記の15章の2つの賛美歌は、旧約聖書がまとめられる前にエルサレムの神殿で歌われていたと考えられています。エルサレムには2回神殿が建てられました。最初の神殿は紀元前の10世紀頃、2番目の神殿は紀元前の6世紀に建てられました。最初の神殿はダビデとソロモンによって建てられました。ご存知の方も多いと思いますが、ダビデはハープを奏でる名手でした。またダビデの前の王サウルの心の病をハープによって癒したということで、ミュージックセラピー、音楽療法のルーツの一つがこのダビデの演奏であったと言われています。ダビデが音楽に秀でていたため、エルサレムの第一神殿には初めて専門の音楽家たちが雇われることになりました。またこの時代から詩編がだんだんと賛美歌として編纂されたため、詩編の中にはダビデの作と呼ばれる詩編がたくさん収められています。聖書を研究する視点で申しますと、本当にダビデの言葉が残っているだろうと言われる詩編は実は5編か6編ぐらいであると言われています。しかし少なくともダビデの弟子たち、あるいはダビデの影響を受けた人々が多くの詩編を残している。そしてダビデを尊敬してダビデの歌として詩編を残している、このことにとても大切な意味があります。さて、詩編の中で出エジプト、イスラエルの人々がエジプトから脱出する出来事が歌われているものは約20編あります。大変多いです。このためもっと多くの出エジプトの歌があった。その中のあるものは出エジプト記の15章に収められて、あるものは詩編に収められたというふうに言われています。出エジプトの出来事は歌以外の方法でも伝えられています。少し前の場面になりますが、出エジプト記の14章には普通の言葉で出エジプトの出来事が伝えられています。三分、ごく普通の言葉、そしてその後に15章の賛美歌があります。このことも私たちに身近な意味があります。なぜなら14章で普通の言葉で出エジプトのことが語られている、そしてその後に賛美歌が歌われる。このことは私たち牧師が自分の言葉で神の救いの御業を語る、そしてその後の賛美歌で一緒に神を賛美するという、その形が現れているからです。出エジプトの出来事は映画でも伝えられています。今日はどのぐらいの年齢の方々がいらっしゃるかと想像しながら説教の準備をしたんですけれども、大体経験上私は間ぐらいの世代というふうにいつも思います。いかがでしょうか。私は64歳になったんですけれども、 私の世代より下の方は出エジプトの出来事の映画は一つしかご存じないと思います。私の世代から上の方、約3分の2ぐらいの方は2つの、映画をご存じと思います。若い世代の方々、その最初の方の映画もぜひご覧いただきたいと思います。今 DVD で簡単に見ることができます。約60年前でしょうか、最初の映画が、封切りされた時に海が分かれる場面が特別撮影で撮影されたということが大変大きな話題になりました。海が分かれてイスラエルの人々が渡っていくという場面です。私は実はモーセの俳優さんはよく覚えていません。むしろファラオのユルブリナの方が非常に印象的でした。まあ、いかにもファラオらしい佇まいであったからです。出エジプトの最も印象的な出来事はこの海が分かれて、そしてイスラエルの人々がそこを渡っていった。そしてファラオ、エジプトの軍勢がその後追ってきて、海が再び波が寄せて軍勢が滅ぼされてしまったという場面ではないでしょうか。聖書を研究する視点で申しますと、おそらく古代の航海、エジプトとシナイの間の海には潮の満ち干の関係で渡れる場所があったのではないかとする説もあります。現代的な視点ですと、イスラエルの人々は潮の満ち干の時間を知っていた、その上で逃げ出したのではないかという解釈もあります。学校の授業ですと、このことを踏まえまして、身近なところで江ノ島が一番いい例だということを話すことがよくあります。ご存知と思いますが、江ノ島は潮の満ち干の関係で渡れる時間があるからです。古代のイスラエルの人々はもしかしたら潮の満ち干を知っていたかもしれない。だけれどもそのことを神から授かった知恵として神を賛美した、このことに大切な意味があります。このため海が分かれた、そしてイスラエルの人々が救われたという出来事は、二つの賛美歌にも、そして詩編にも、また出エジプト記の14章普通の語り言葉でも伝えられています。神の救いの御業は聖書の御言葉、牧師の説教、そして賛美歌によって伝えられています。旧約聖書の時代の人々は神がイスラエルの人々を救ってくださった、そのことを説教と賛美によって伝え続けました。この意味を踏まえて、水によって洗礼を授けられた者、私たちは教会として水を通って救われたイスラエルの信仰を受け継いでいるということを心に留めつつ、ルカによる福音書の御言葉をたどりたいと思います。ルカによる福音書の2章はクリスマスの場面です。まあ、通常ですとこのような時期に読まれることはありません。言い訳を申しますと、初代教会、そして3世代目ぐらいまでの教会ではクリスマスはいろいろな時期に祝われていました。地方によって時期が違ったのです。まあ、そのことを踏まえてということもありますし、ここに収められている天使の歌が私たちにとても身近な歌であるということをご紹介しつつ、ルカによる福音書の場面をたどりたいと思います。ルカ福音書の1章と2章には多くの賛美歌が収められています。このことはクリスマスの時に多くの賛美歌が歌われるということに受け継がれています。2章の14節には天使たちがイエス・キリストの降誕、イエス・キリストがお生まれになったことを祝って、意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ と賛美を歌ったと伝えられています。この歌は新約聖書が書かれたギリシャ語からラテン語に翻訳されて、そして宗教改革運動が始まった後にはそれぞれの国の言葉に訳されて称栄の賛美歌として歌われています。新約聖書はギリシャ語で書かれました。紀元後の2世紀から3世紀頃にラテン語に翻訳されるようになりました。この時代のローマ帝国ではラテン語がフォーマルな言葉、書き言葉であったためです。14節の前半の意図高きところには栄光神にあれという言葉はギリシャ語からラテン語のグローリアインネクシェルシスという言葉に翻訳された後はラテン語で歌われるようになりました。クリスマスの賛美歌アラノの果てにを含めて世界の各国語の賛美歌ではこのグローリアインネクシェルシスというラテン語の歌詞がそのまま外来語として使われています。紀元後4世紀キリスト教はローマ帝国の国教、国の宗教とされました。この後にローマカトリック教会ではミサ、礼拝を行う方法が整えられて、ミサ、礼拝の式文、決まった言葉がだんだんと整えられました。カトリック教会のミサは5つの部分から成り立っています。そのうちの2番目の部分はグローリア・イン・ネクシェリシスという歌から始まります。この2番目の部分は神の御子イエス・キリストを紹介する内容です。このためイエス・キリストを紹介する最初の部分には御子イエスがお生まれになったクリスマスの歌が使われることになりました。この天使の歌を含めてルカ福音書の1章と2章には賛美歌が多く収められています。ルカ福音書は紀元後の1世紀の後半3世代目の教会で書かれたと言われています。もうすでに教会では多くの賛美歌が歌われていた。その賛美歌をルカが1章と2章に収めたということです。ルカ福音書が書かれる前にクリスマスを祝う賛美歌が多くあったということは私たちにとって身近な意味があります。アドベントからクリスマスは賛美歌が最も多く歌われる時期であるからです。教会に一度もいらしたことがない方でも清しこの夜がクリスマスの賛美歌であるということは誰もが知っています。これが賛美歌の力です。クリスマスの賛美歌が広く歌い継がれていることはルカ福音書の2章の後半20節の場面にも示されています。ここには羊飼いたちが神をあがめ賛美しながら帰っていったと伝えられています。天使だけではない、羊飼いたちも神をあがめ賛美しながら帰っていった。この場面には天使、羊飼いを含めて私たちが賛美でクリスマスを祝うことの大切さが示されています。クリスマスの多くの賛美歌にこのような意味があることを心に留めながらフィリピの信徒への手紙の御言葉をたどりたいと思います。フィリピ書2章の6節から11節には神の御子イエス・キリストの十字架と復活の御業が伝えられています。出エジプト記とルカ福音書には賛美歌が詩の形、韻を踏んだ形で収められています。しかしフィリピ書の2章の6節から11節は新共同訳聖書では文章の形、普通の3文で記されています。しかしこの箇所6節から11節は 新約聖書が書かれたもともとのギリシャ語では詩の形になっています。韻を踏んでいる言葉です。フィリピ書は初代教会最初の時代の教会の伝道者パウロが書いた直筆の手紙です。フィリピ書は紀元後の60年頃に書かれたと言われています。しかし2章の6節から11節にはパウロの言葉がほとんど使われていません。このためパウロは初代教会最初の教会で歌われていた賛美歌を手紙に収めたと考えられています。先ほど触れましたようにルカ福音書が書かれた時代にはクリスマスの時に多くの賛美歌が歌われていました。フィリピ書はルカ福音書よりも約20年前初代教会から2世代目の教会で書かれました。このため教会では早い時期から多くの賛美歌が歌われていたと考えられています。2章の6節から11節を分析しますと、もともとのギリシャ語では先ほど購読いたしましたように購読文のように1行ずつ交代で購読する、あるいは1行ずつ交互に歌うというスタイルになっています。2つの可能性があると言われています。詩識者と改宗が先ほどのように交互に歌っていた、あるいは購読していた、あるいは改宗が左右に分かれていて右側と左側の方々が交互に歌っていた、あるいは購読していたという可能性もあると言われています。このようにきれいに1行ずつになっているんですけれども、一つだけこのバランスが崩れるところがあります。これが崩れるところは8節の中ほどのそれも十字架の死に至るまでという言葉です。元の歌ではこの部分は字余りとなります。それも十字架の死に至るまで、この字余りの言葉はパウロ自身が書いた他の手紙でも使われています。おそらくこれはパウロの言葉でした。このためパウロはもともとの賛美歌の歌詞であった死に至るまでという言葉を不十分と考えて、それも十字架の死に至るまでというパウロ自身の言葉を加えてイエス・キリストの十字架の出来事を強調したと考えられています。これに対して9節に記されている神はキリストを高く上げ、すなわちイエス・キリストの復活と昇天を表す言葉にはパウロの言葉は加えられていません。パウロが書いた手紙は主イエス・キリストの十字架を強調する内容が多く記されています。このためパウロは十字架については強調し、復活と昇天については元の賛美歌の歌詞をそのまま手紙に収めたと考えられています。パウロが教会の賛美歌に自分の言葉を加えて御子イエスの十字架の救いを強調したことは私たちにとって大切な意味があります。なぜならパウロが賛美歌に自分の言葉を加えた出来事には、私たちが自分の言葉で神の救いの御業を伝えることの大切さが示されているからです。この意味を心に刻み、教会としても一人の信仰者としても神の救いの御業と豊かな恵みを述べ伝えるものとされるように祈り合いたいと思います。出エジプト記、ルカによる福音書、フィリピの信徒への手紙の御言葉には、私たちが神の御業と豊かな恵みを伝えることの大切さが示されています。旧約聖書の時代のイスラエルの民、そして 初代教会の人々が神に賛美を捧げる民とされていた恵みを心に留めて、私たちも豊かに奏でられるように祈り合いつつ、教会生活を歩み続けてまいりたいと思います。ご一緒にお祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる御神、出エジプトと御子イエスの十字架復活を含めて、私たちをあなたの救いの御業に招いてくださっている恵みに心から感謝いたします。語られました聖書の三つの御言葉には、古代のイスラエルの人々も教会の人々もあなたの救いの御業を褒めたたえ、賛美歌によってあなたの御業を伝えていたことが示されています。与えられました聖書の御言葉と聖霊に導かれて、私たちが教会としても一人の信仰者としても、あなたの救いの御業と豊かな恵みに感謝を捧げ、御子イエスの十字架と復活の出来事を伝える器として豊かに奏でてください。中西先生ご夫妻を中心として、江南台キリスト教会の皆様があなたを賛美し、あなたの御業を明かしする伝道の御器とされますように心からお祈りいたします。本日は午後にも学びの時を与えられておりますので、この時を良き研鑽と交わりの時として守り導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。